用意された道から外れる。でも本当の力を手に入れる。エリーズ・ハファー、女子アメリカ代表。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。この番組は毎月第1月曜の午後6時からお送りしています。ゲストおなじみ、ラグビーマガジンの前編集長田村和弘さんです。この後登場していただきます。まずはこの1ヶ月 D1 進行中ですけれども、この1ヶ月私の総じた印象、どのチームも力をつけてるという感じがしますね。例えば花園ライナーズ、三重ホンダヒート、そういうところでも全然良くなってるっていうか、そんなに悪くない。でその一つの、まあ、代表というんでしょうかね、三菱重工相模原ダイナボアーズ、もう本当に着々と力をつけて、3月3日東京秩父宮ラグビー場でクボタスピアーズ船橋東京ベイを34対28で破りました。ニュースと言いたいけれども、なんかもうそういう力があると思います。やはり3月9日熊谷ラグビー場、埼玉パナソニックワイルドナイツと東芝ブレイブルーパス東京、これはまあ前哨対決でしたけどね、これはやっぱり埼玉が貫禄ですね。36対24勝っています。3月23日、これもまあ面白かったですね。東京秩父宮ラグビー場での横浜キャノンイーグルスと東京サントリーサンゴリアス、最後の最後37対35、横浜が勝ちました。1点を追う、こう最後のペナルティーゴール、田村優決めましたね。これまた貫禄です。3月3日7人制の国際大会ワールドシリーズ第5戦、ロサンゼルス大会順位決定戦に回ったサクラセブンズ、女子の代表はスペインに14対12、英国に24対19で勝って9位に終わりました。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援する SMBC の提供でお送りします。
未来を作り出せ、リサイクルのその先へ、 B コールリサイクル、西南商事。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ、 SMBC はラグビーを応援しています。
スポーツライターの藤島大です。ゲストおなじみ、ラグビーマガジンの田村和弘編集長とずっと呼んできたんですけども、今回からは田村和弘前編集長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうおなじみではありますが、略歴私の方から。1964年10月21日熊本市生まれ、高校は鹿児島中央高校、それから早稲田大学。1989年にベースボールマガジン社に入社、まあ、このほど退社の運びとなりました。ラグビーマガジンはもちろん、週刊ベースボールの、まあ、担当編集者記者も一時務めて、1997年から今年の2月号までラグビーマガジンの編集長。これ長いですよね。
長い26年ですね
これはなかなか異例ですよね、はい、これだけこう一人の人が。高校時代は野球部、早稲田では名門クラブ GW ラグビークラブに、所属をしました。ポジションはフッカーでした。でまあ僕らは今年でも定年だっていうのを知ってたんで、はいはい、驚きはなかったんですけど、はい、読書は意外とこう、あの名物男が突然紙面を、まあ、去るというか編集長ではなくなった。はいはい、だから、大体今年に入ってからですね、自由の身になったの。
そうですね。
自由の身って言っちゃいけないか、前が苦役だったみたいな。
まあ、もともと10月、2024年の10月で定年退職の予定だったんですけど、それ半年ちょっと早くした。まあ、した自分の意思ですね、したっていうことで、完全自由は4月からですけど、まあ、今年に入ってから割と自由にやってました。
あれだけ長くね、まあ、一つの仕事を続けてきて、こう例えば出版業とか編集者の仕事じゃないですよね。一つの雑誌の、うん、まあ、一人の編集長としてこうずっと毎月毎月、今離れてみてこうどんな心境ですか。
今もでもラグビーリパブリックもやっているので、こう毎日こう取材して毎日何か書くというのは変わらないことは変わらないんですけど、やっぱこう校了作業、あの締め切りがないっていうのはすごく精神的にいいかなと思って、気持ち的にはこうわざと校了日に合わせてちょっと外で飲んでみたり、そういう時間を楽しんでます。あんまりね、
長らくできなかった、長らくね。
悪いんですけど、
だいたいこう毎月私の感じですと15日ぐらいからですか、だいたい。
そうですね。
ちょっといっぱい外で飲んだりできなくなるのは、
うん、まあ、あの気持ち的に、ギリギリ、まあ、15、16までは、何年か前までは飲んでたんですけど、まあ、どんどんね、いろいろ世の中的に厳しくなってくるので、深夜に、あの会社の帰りにちょっと飲むぐらいにして、でもまあ、15から20日の間が厳しい時期ですね。はい。
親には見せられないような職場。
それは最後の2日間ぐらいです。はい、あの、2日間泊まったり、
例えば首都圏の発売は23が基本ですかね。
23が廃本。
あ、そうか。
だから印刷所から。
本屋さんに並ぶのは
25です。
25でしょ。
九州は2日遅
れ。25日に本屋さんに並ぶ雑誌を、大体その15日から20日ぐらいが修羅場で、
そうですね。作っていく。一般的にはそうです。
まあ、原稿をまとめて、レイアウトを済ませて、はい、印刷所にこう送っていく、
はい、僕はそれを粘ってたんですね、割と。あの、週刊誌をまあやったことがあったので、週刊誌ってもうあっという間でできるじゃないですか。今日入稿したら明日もあの本になってるとか、その感覚がなかなか抜けなくて、できるだけ後ろに引っ張ってたら、どんどん怒られるようになってきて。
印刷所でしょ、はい、印刷会社から。
印刷所からもう恐ろしいメールが来たり。まあ、いろんな思いを持ちながら働いてました。はい、
でも結局 そこで編集長が戦わないと、はい、ずるずると相手のペースに、ね、
そうなんですよ、
譲ってるとね。
向こうが出してくるこう予定は向こうに都合のいいスケジュールだと僕は思ってるので、いつも、はい、こちらにちょっと引きずり込まないといけないので、はい、でもその交渉することすら難しい時代になってきて、はい、働き方改革とか、はい、そういうことが叫ばれるようになってきたじゃないですか。はい、だからなかなか昔ながらのやり方っていうのはね、通用しなくなってきましたね。
まあ、その後でしようと思ったけど、大体私が知ってる光景というのは、あの、立ったまま寝てる編集部員がたくさんいる。
あ、いますね。それ一人だけです。
一人、はいはい、
僕はあの、7分間寝て起きてやるっていう。
ちょっと興味深いですね、これ、うん。番組の趣旨が変わる可能性あるんですけど、あの、超なんとか睡眠法みたいな。
やっぱ、あの、セブンズに合わせようと思って、7分間寝て、パッと起きて、それを、あの、繰り返していく。
でも、何、こう、まあ、限界が来るじゃないですか。例えば、こう、作業してて、パソコンに向かって、こう、もう、あの、昔受験勉強した時みたいに、こう、首がカクンって折れるみたいな、うんうん、そうなるわけでしょ。
なりますよ。
で、その姿勢のまま、
いや、ちゃんと、あの、簡易ベッドを、あの、デザイナーさんに買ってもらって、あるんですよ。キャンプ用の。そこで7分寝て、起きて、またしばらく仕事して。
でも7分熟睡すんの？
しますよ。あの、10秒後ぐらいなら寝れますから、よく寝て。で、最初7分寝ると、3時間ぐらい持つんですよ。でもそれが7分寝ても、どんどん短くなってきて、最後7分寝たら5分ぐらいしか持たないとか。なんか古い携帯の電池みたいな。
名横綱が引退の時を知るみたいな。そうです
、はあ、恐ろしいです
だから。7分寝たのに5分。
そう。最後の日とかもう異様に早く時間が過ぎるの分かる、分かるでしょ、原稿書いてたら。
分かる。
こんな早いかっていうぐらい進むんですよ。あれ恐ろしい。
私は書くだけですけど、こうちょっと長いの雑誌なんかに書くと、はい、朝からこう書き出して、まあ夕方、はい、夜になっていくじゃないですか。もう10時間経ったのなんて思うときありますよね。
いや、本当そう。
全然感じない時間を。
びっくりしますよ。夜が明けたと思ったらもう夕方だし、特にもう、本当最後の2日間はすごい時間のスピードですね。しかでも腹は減るんですよ。
7分で何一応目覚ましをかけるんですか。
かけ
ます。アラームを。
はい、かけます。
で、携帯端末かなんか。
そうです、そうです。
で、起きるもんですか。
起きますよ。あの、最後残り2秒ぐらいのところで起きちゃうんですよ、ちゃんと。
あ、
訓練で。
もう7分に、こう、プログラミングされて。
は
い、
そうです。ああ。なる前にも起きて。
これからの人生はもうなさそうですね、7分間睡眠。
今んとこないですね。そんなことして何になるのかって感じで。
まあ、この光景をこう想像するとね、これね、よく、僕も子供の頃思ってました。ラグビーマガジン読んでたんで、はい、何十人もいて作ってるってみんな思うんですよね。
そう思うでしょうね。
あの立派な雑誌を見ると、はい、ところが行ってみると、会社自体だってそんなに大きなビルではないし、
はい、
数人なんですよね。まあ本当にこう社員っていうか、まあ、
一番多い時で5人いたかなって感じですね。僕が所属してる間は、
僕は大学のラグビー部の時にこうレギュラーになって、 初めてラグビーマガジンの雑誌に写真が載ると、うん、インターネットない時代だから、はい、みんな会社に頼んでこうもらいに行くんですね、はい、自分の写真、はい、みんな帰ってきて言ってました、ね、先輩が、うん、すごいビルで何十人もいると思ったら小さいビルで何人かしかいなかったよって。
そうだと思いますよ。最低3人の時があったので、あ、そうなると編集後期のスペースがあんなにいらないんですよ。もう原稿ぐらいの長さで書かなきゃいけなくなっちゃうから。まあ今、ちょうどいいぐらいの
埋まり具合ですね、つまり、実は少人数でね、作って。うん。ですよね、あれは。
うちの会社自体割とそういう編集部が多いので、恵まれてるって言われてますからね。
この話はよくするんですけど、専門誌っていうんですね、まあラグビーマガジン。はい、例えば綱引きマガジンとか、うん、こう専門、一つの競技のことだけをこう、まあ雑誌として、まあ月刊で出していく。うん、例えば月刊で出す。これはね、幸せなんですよね。うん、ここ競技として、これがやっぱこれない競技の人って寂しいんですよね。
と思いますよ。
僕らのスポーツは何々マガジンがないんだっていう、うん、これ僕聞いたことあります、うん。ラグビーマガジンはあるからいいよなってこう、うん。それはね、なんかラグビーやってる人の誇りみたいになるんですね、これ。
そうですね。で、まあラグビーマガジンって、うん、まあ他のうち、ベースボールマガジン社って、うん、いろんなスポーツの出してるんですけど、割と競技寄りなんですよ。
うん、
競技者向けの本が多いんですよ。でもラグビーマガジンって、まあ競技者も読むし、ファンも読む、
うん、そうですね。
で、ファンも小さい子供から、年配のファンまで読むので、ね、うん、こうすごく広く作ってるのが、うん、まあ、伝統的なものなので、
うん、
まあ、それをずっと頭に入れて動いてましたね。
私は1972年創刊なんですけどね、うん、私はあの時まだ小学生だと思うんだけど、父やおじがこうラグビーやってたんで、はい、もうすごい楽しみにしてるの覚えてるんですよね、うん、今度ラグビーマガジンが出るんだって言って、うん、でも創刊号も私こう家にありましたけどね、うん、こう表紙が早稲田と三菱ですね、はい、京都の日本選手権決勝で早稲田勝った試合なんですけど、うん、スクラムハーフ、早稲田のスクラムハーフ、後のジャパンの監督、住友銀行で、まあ、支社業でも大活躍した宿澤博明さんと、うん、がこう、かっこよくパスしてるんだけど、うん、顔がわざとピンボケみたいになってるんですよ。
誰かわかんないですよね。
そうそう。で、これはなぜかっていうのは大人になったらわかったんですけど、うん、当時、ラグビーはアマチュアリズムが非常にこう、厳守してて、うん、初めての雑誌だから、作る方も、スターを作っちゃいけないというこう、ま
あ、そういうことなんですね。あ
れだからわざとその顔がこうわからない写真を選んだっていう、まあそんな時代だったんですよね。
ですね、うん。しばらくは選手がカメラの方を向いて撮ってる写真はダメだって言われて、
そういう時代もあった。
はい、走ってる時、まあプレー練習してる時にたまたまこっちチラッと見てるのもダメだって言われて、まあ出ちゃってるもんだから、ね、読んでこれはどう
か。人間はねレンズが向いたら見ますよね。
そうですね。今はもうすごい自由になって、ね、最近は、ついにね、この間のワールドカップ終わった時には、海パン一丁で調子になったじゃないですか、デクラークが。
ついにあそこまで。
あそこまで行きましたよ。
これがこう、社会の、まあ、進歩というでしょうか、うん、でももう、やっぱり専門誌があると幸せで、これ私、この話、あちこちでしてるんですけど、うん、偶然見た光景なんですけど、私が暮らしてるところの、まあ、近くに、昔ながらのいわゆるこう大衆中華料理屋があって、うん、大好きなんですよ私。そこよく行くんですけど、あすごいんですよね。チャーハン頼むとラーメンがついてくるんですよね。でそれが普通のスープなんて普通のスープとしてついてくる。まあ半ラーメン小ラーメンぐらい、
はいは
いはい、一時は餃子もついてきたことあったんですけど、こう何を食べてるか分かんなくなるっていう、まあ、まあそういういい店なんですけど、でそこの年配の夫婦が、まあ、今や老夫婦、うん、多分北関東の人なんですね。うん、こう福島、北関東か東北の、うん、私の茨城とか福島とか私のイメージだ、うん。で、したらそのお母さんが、常連の昼からお酒飲んでる常連がよくいて、いつも隅っこに座って、もうその人ちょっと苦手だったんですね、うん。昼から酒飲む人怖いじゃないですか。怖いっていうか、あっちの世界に入る自分も怖いし。だからこうなんとなくいつもこう、そっけなくしてたら、うん、そのお母さんが、家の片付けをしてたら、あれ、ラグビーマガジン2のっていう、こういう喋り方なんですよ。
本当ですか、
段ボールに息子の残したやつがあんだけど捨てちまかなって言ったら、その酒飲んでる人が、ダメだよ、捨てちゃ
う。
青春の思い出だよって言った。
いいですね。
それからその人好きになっちゃって。
いいですね。最高。
顔見ると微笑むようにして、あれ忘れられないです。そしたら、後で聞いたら、息子が、都立富士高校っていうところでラグビー部だった。
本当ですか。
まあ、あの辺の、まあ、こう、東京の。うん、あ、したら、別の酒場の、あそこの息子は都立富士高校ラグビー部だったかな。いい話だなって。その息子のことは見たことないんですけど、ラグビーマガジン2のってのは、あれ、たまんなかったですね、あれ。やっぱ専門誌ですよ、だからこれは。
そうですね。一回、まあ、花園ガイドっていう付録があるんですけど、それの写真をちょっと間違えたことがあったんですよ。 それで花園期間中に宿舎に訪ねて行って、はい、先生に謝ってすいません、ちょっと前の年の集合写真が載っちゃったのかな、すいませんでしたって言ったら、やっぱ先生まあ穏やかにいろいろ話してくださったんですけど、こういうのはね、将来亡くなった時に棺桶に入れるものなんだから、これから頼むよって言われて、ガッと、まあ、やっぱりその時はね、もう絶対間違いしないぞって思いましたけど、間違い続けてますね、よくね。
いや、あれはね、あの緊張感わかりますね。あれはでもあれでしょ、最後、本人たち見てもらうことになったんでしょ、
最近。そうですね、もう便利な時代だから、
そっか、
あの全部あの PDF でメールで送れますからね。
そうすると一応アリバイがね。
で、秒で帰ってくるときあるんですよ。何もありません。いや、どうって。まあ、そうやってね、本当皆さんに協力してもらって作ってる本なんで。うんうん、
これがね、これはやっぱりまさに専門誌で、有名な選手になったら、それこそ全国放送のテレビに映る。ね。J スポーツなんかもしょっちゅう映る。出演もするかもしれない。おしゃれな雑誌にも取り上げられることもある。でも、ラグビーマガジンに載りたいんですね。これはね、選手の心理な、はい、子供の時のやっぱり、ね、
それがあるんでね、やっぱりね、あの記録のページであったり、名簿のページであったり、花園出場校全選手の進路とか、これ、まあ、今の時代珍しいですけどね、そこまでやるのは、でもやっぱりね、そこしか出られない部員もいるので、もうなくしたくないなっていう、そうですね、人気コーナーだし。
だやっぱりこれからメディア変わってて、本当にこうウェブ上のマガジンが、はい、主流にもなりつつあるんだけれども、やっぱりあの紙の手で持って箱に入れて、いつまでも取っとく、ね、で、お母さんが捨てられない、やっぱりそういう、これはなんか少し残してほしいですね。
そうですね、もう本棚にね、ずっと並べて、何年の何月後が一個抜けると気になるぐらいの人が多いらしいので。
ああ、そうですよね、はい。時々いますよね、全部持ってるって、全部、全冊持ってるっていうね。
はい、います、います。で、未だに探してる人もいますね。古本屋に行くたびに探すんだけど、やっぱり出てこないんだよっていう人がいますね。
そうそうそう。はい、いや、こう、なんかいいもんですね。で、田村前編集長のこれからの話、後で聞きますけれども、私が一緒に仕事していて、この田村前編集長、大変だなと思ったのは、まずラグビー好きですよね。まあ、ラグビーが大好き。で、雑誌が大好きなんですよね。
雑誌マニアなんですよ。
だからここがね、これがだからいい仕事、もちろん、だからいい仕事、したんだけども、だから大変なんですよね。
まあそうですね。
つまりもう、楽しい。ダブルで働くだとか、ラグビーが好きな人が編集長だったら、ラグビーのことはしっかりやるけど、雑誌はまあ普通にちゃんと作ろうと思うんだけど、雑誌も大好きだから、いい雑誌を作りたくなるんですよね。
そう、つまり。なんで僕雑誌が好きかというと、田舎、九州の田舎なんですよ。まあ熊本生まれで出てましたけど、やっぱ物心ついた時は、宮崎の港町の田舎にいたんで、雑誌が情報源なんですよ。それも遅れてくるんですよ、週刊誌でも。もう翌週、東京では翌週のやつが出てるぐらいのタイミングで。でもそれしかないので、一生懸命読んで、東京ってこんなとこなんだとか考えてたので、もうやっぱいろんなものを詰め込みたいんですよね、雑誌なんで。もう、もちろん綺麗にも作りたいんですけど、どっちかというと情報を詰め込みたいと。で、あ、ここに行ってみたいなとか、そういう写真を載っけたいし、っていう感覚でいつも作ってたので、
は
い、
つまりそれは、ね、スポーツに限らないんですよね、雑誌というものが。
もうあらゆる雑誌読んでたので、
はい、私も雑誌が好きな子供だったんで、一緒にその、だからこれを仕事にしたら大変だろうな、こう新聞記者は、レイアウトしたり写真を選ぶ仕事はまたみんな別なんですよね、その部署に行けばその仕事をするけれども、一人ではやらない、書く人は書くだけ、見て書くだけ、だからラグビーが好きで文章を書くのが好きだったらなんとかなるんですけど、雑誌の編集長って全部やんなきゃいけないですよね、結局何もかも
やっちゃうんですよ、やりたい方なんですよ。何から何まで
写真選んで、ね、協会の偉い人とも交渉事があったり、
まあそうですね、ね、
それこそスポンサーの人ともちょっとは、ね、楽しく酒も飲まなきゃいけない時もある、大変ですよね。
編集者でありライターなので、話を聞く時からもう雑誌の出来上がりのイメージしちゃうので、質問もそうだし、写真の撮り方もそうだし、なので、まあ、結局全部やっちゃうんですよ。本当はもっとね、いろんな方にお願いした方が肯定的にもうまくいくんですけど、最後までそれが抜けなくて、それがあだになりましたね。
まあ寝ないですからね、はいはい、7分間ですから、
はい、7分で
良い子は真似しちゃいけない、はい、あのまあ、長い編集長生活で、なんとなくこの一冊が好きってあるじゃん。大体どれぐらい出し、単純計算で。
12×26 なので、300弱でしょ、それだけで。あと、ラグビークリニックっていうのも出してたし、別冊とか、 ワールドカップのために何か出してたりするので、どれぐらいですかね、350とかですか。
ああ、なるほど。なんとなくこの一冊に愛着があるってないですか。
やっぱりこう編集長になって一冊目は平尾誠二、うん、その時新監督だったんですけど。
ああ、はい、あの時代か。
そうです、平尾さんのドアップの写真なんですよね。多分目が赤いので花粉症の走りだったと思います。でやっぱり編集長成り立てて燃えてるので、はい、これまでなかったものをやろうと思うんですよね、うん、なんか海外でラグビーをやろうとかそういう特集組んだり、ヘッドキャップをかぶってる人だけの特集やったり、なんかそういうことは最初面白くてやってましたね。
ヘッドキャップかぶった人の特集でいいですね。
あ、やってましたよ。
いい、はい、いいなそれ。
林俊幸さんとか昔でいうと関東学院の萩谷って覚えてます。
あ、覚えてる。いい選手、いい選手だった、はいはい、好きだった。
ああいう選手の特集ですね、
はい、萩谷懐かしいですね、はい、なんか関東学院なんかいい選手いましたね、うん、時々、はい、変な選手、
渋い選手いましたよ ね、
いた
奄美のセレビとか。
あ、いたいた、
まあ、竹山ですけどね。
はい、なんかヘッドキャップスクラムキャップ特集っていいですね、うん、なんかね、
はい、でやっぱりこう2015年 の、 あのワールドカップで南アフリカに勝った時のあの表紙、うん、カーン・ヘスケスですね、あの表紙とかやっぱりものすごく売れたっていうのもありますけど、うん、こう歴史的っていう意味ではよく覚えてますね、は
い、で専門誌の編集長って難しいだろうなって想像するのが、多分表紙に、
うん、
大学なんかもこう昔から古い大学はちょっと人気がある、うん、でも今この大学が強い、
うん、
圧倒的に強いとか、うん、今年はここも圧勝した、うん、でそのバランスもあるじゃないですか、
はい、昔はやっぱりこう伝統っていうか総計名、うん、社会人でいうと神戸製鋼、うん、まあ、僕はもう釜石時代は終わってましたけど、うん、ちょっと前でいうと釜石っていう時代があったと思うんですけど、最近はやっぱりそこに固執するよりはちょっと驚かせる方がいい感じっていうか、う
ん、なるほどなるほど、
出た後も評判がいいかなっていうのが、うんうん、ありますね。やっぱり女子も表紙にしたことがあるし、うん、まあ、海パンもそうですね、この間のデクラークのとか、東洋大が去年開幕戦で東海大に勝った時とかは東洋大が表紙にしたので、
あれは東洋大の OB は一人3冊持ってきたんです。
もうね、驚かせたいっていう方がどんどん強くなってきて、
負けた側をあえて、まあ、ジャパンは別として、はい、うん、負けた側を表紙にする時もあるんでしょ、たまに
あるかな、
あんまりやっぱり優勝
してそこまではないような気もします、ね、
決勝で負けた方をするとは難しい
です。あ、それはないですね、
うんうんうん、なるほど、うん、
時代も変わってきて、多分南アフリカって以前はそんなに日本では、うん、あの表紙にしても人気がなかったと思うんですけど、19年で優勝してから南アフリカがやっぱすごい人気あるんですよね、うん、昔はやっぱ海外、本当の本当の昔ってウェールズの選手の表紙だったじゃないですか。
そうそうそうそう。
でもうそれは過ぎて国内の大学が一番っていうなって、うん、それの時代がすごく長くて、うん、最近はあの2019年以降は南アフリカがすごい人気があるので、もう優勝すれば南アフリカの喜んでる写真でいいし、うん、そういう時代になってきましたね、うん、あと日本代表、昔は日本代表ね、負けてばっかりだったので、うん、そんなに人気なかったんですけど、うん、今は国内での人気も日本代表、話題的にも日本代表、うん、みんな欲してると、うん、そういう時代がすごく変わってきたと思います、う
んうん、売れるってことも考えなきゃいけないし、正しく報じていくっていうのもあるじゃないですか。
これやっぱあの雑誌作ってる人、うん、全員そうだと思うんですけど、うん、よっぽどのスキャンダルとか、うん、そういうのがない限りこれが売れるって確信ないんですよね。あの内容がこうだから売れるっていうのもほとんどないので、もう驚かせたい、
なるほど
ね、あと作りたい人が作りたい本を作るっていう方が大事かなと思い始めてたとこで、あの人生が終わりました。
人生、編集長
人生、編集長人生が。
ああ、なるほどなるほど。
まあ、キリがないですね、だからね、うん、この号はいけるだろう、うん、逆にちょっと表紙が挑戦しても大丈夫だろうって思うのが出てきたっていう、
ね、例えば名刊がついてる号なんかは
そうですね、もう思いっきり冒険ですよ。
ああ、うん、なるほどなるほど。
女子を初めて表紙にした時もそうだし、
あれは僕は見事な判断だと思いましたけどね、あれ喜んだでしょみんな。
喜びましたし、ね、思い切った判断だって新聞にも載ったし、まあ、そこまでは考えてないっていうか、売れるからいいんだと思ってしただけっていうとあれですけど、
あとまあ編集長人生でヒヤリとした。
ヒヤリはもう毎月でしたけどね、最後は。
つまり出ないんじゃないかとかね。印刷所が本当に閉まっちゃうんじゃないかとか。
もう出ませんよって言ったきり電話が来なくなるとか。どうしていいか分かんないじゃないですか、深夜だし。まあ、とりあえずやれるとこまでやって、入稿して帰ろうって言って。まあ、そしたらちゃんと出てたとか。そしたら、あの、数日後に、間に合ったんじゃないですよ。こちらが間に合わせたんですよって言われて、ああ、怖いと思って。本当怖いですよ。
まあみんな同じことしてるんですよね。でも多分印刷所の人もどっかでそういう無理をしたり
多分現場の職人さんみたいな人に怒られるからこっちにはちょっと強いとか、
うん、つまり人間のいい社会ってことですよ。
まあそうですね、まあ、いろんなことを理解すれば全て許せるっていう感じで、
そうそうそういうことですね、はい、あとまあラグビーが好きな人間はみんな例えばラグビーの試合を見て旅をするのは楽しいだろうし、うん、しかしまあ編集長という立場で、うん、なんかこれは楽しかったなっていうのはありますか。
まあいろんなところに行かせてもらった。
毎日楽しそうでしたね。
はい。モスクワにも行ったんですよ。2013年のワールドカップセブンズ。なかなか行けないですよね。
行けない行けない。
いい思い出だし、うん、南アフリカはそれは旅行で行きましたね。1995年ね。はい。あとはリオ五輪にも、オリンピックにも行きました。
リオね、はい。じゃあつまり男子のジャパンがニュージーランドを破る歴史的な一戦。
あれなんか想像もしてなかったですからね、ちょっとびっくりです、
ね、あれはね今でも僕は偉いと思う、
いや本当に、びっくりしました。
あの時僕鹿児島に確かいたんだよな。鹿児島じゃなかった
です、ね、
名護商工っていうところのラグビー部の合宿やってそうな時期でしょあれ、
そうです、夏です
ね。なんかそれでみんなで集会所みたいなのが泊まってみんなでこっそり見てガッツポーズした覚えが、
あれも氷を分け、
つまりまあ修羅場の時に
ギリギリで
修羅場の時に長旅に出たわけですね。
はい、そうです、そうです。
で、時差も、もう何が何だか分かんないですね。はい、
で、飛行機乗る時に通路席じゃなかったんですよ。真ん中だったんですよ。で、わトイレ行くのめんどくさいなと思ってたんだけど、ほぼ着くまで、全く目が覚めず、トイレの心配なかったです。疲れきてたんだなと思って。で、巨大な人が座ってたんですよ、通路側に。僕の右左側に。で、これ、この人なんかどかしていくの嫌だなと思ってたけど、大丈夫でしたから。どうでもいい思い出なんですけどね。
あれ、リオデジャネイロも、あれはでもいい経験ですね。あれ、そこを目撃したとか。で、その前の年はスプリングボックスにジャパン勝つ。
あ、そうですね。家で見てました。あれ、校了ギリギリだったので。
いけないんだ、編集長、さすがに。
こっちにいて、それが終わってから。
そこで行く時の白い目との戦いが、ちょっと譲歩した。は
い、でもあれを家で見ててもね、びっくりしたし、でも本当あれ、深夜3時ぐらいに終わったと思うんですけど、日本ではね、
うん。
すぐみんなから電話来たり、何時だと思ってんだと思いましたけど。ダイさんはブライトンへ行かれましたよね。
行きました、行きました。あの時はたまたま観客席で会えてみて、
お
ケープタウン大学の学生が二人すぐとそばで見てたんですよ、ね。で、ああいう出来事が起こって、品のいい学生で、でも信じられないじゃないですか。スプリングボックスの国から来て、ジャパンに負けるなんて。二人がね、なんか、形容できない顔でグラウンドを見てた。なんかこう静かに、口元だけちょっと笑うような、目は悲しいような、ね、じーっと座って見てたのをすごい覚えてます。あれはいいもの見た。あれ形容できないんだな、あの表情。あの時、あるところの台湾料理屋の息子が、
はい、
その時、あの時ラグビー大好きで、ちょうど台南に出張してて、パソコンでこう、画面を見てたら、通信事情悪くて、静止画がゆっくりめくれていくんです。試合中に。それでも泣いたんですから、動いた絵を見た人はどうだったでしょうって言われたことある。
あれはでも感動しますね。今見てもね、やっぱ感動しますもんね。
あれはやっぱりもう日本のラグビーの、
ね、すごいですよね、
その他もうちょっと今記憶を探ってヘンテコの話ありますか。
ヘンテコですか。ヘンテコなのは僕1989年の日本がスコットランドに勝った試合は、それも見てないです。あの時は埼玉の久喜のローデムパークっていうところに東京都クラブ選手権の決勝を取材に行けって言われて、でもその掘ったて小屋みたいなのがあってそこに、そこにもう映りの悪いテレビがあったんですけど、そこにもうクラブの人たちが全員集まって見てたっていうのを見れたから、
その写真を見たい。
あの携帯がスマホがないのでまだ、
ね、そうか、
そういう光景を一緒に味わえたっていうのは良かったですね。でもね、
つまりあの歴史的な一日に、はい、まあ、当時の言葉で言うと草の根のラグビーの試合に、まあ、派遣されて、
はい、
いい話ですね。
はい、うちに泊まってたんですよ、友達とか。でその友達はみんな秩父の宮に行くんですよ。僕だけ茎に向かってなんてこった
プロってそういうことですね。
プロなのかな。
でまあ今その編集長長い生活を終えてこれから何かプランはあるんですか。
そうですね、やっぱりこう発信していくのはもう体の中に染み込んでるし、それは続けたいなと思ってるので、まずはラグビーの現場に取材に行くのは変わらず、で、まあ、いろんなところに書かせてもらえるんであれば書きたいなと思ってます。で、まあ、ここまで二十何年間こう自分で 動かしてきたので、うん、やっぱそっちの方もやりたいなと思ってるので、うん、できれば新しいメディアっていうか、まあ、
普通だとウェブでこうメディアを立ち上げていくっていう、はいはい、
まあそうですね、それがメインで、うん、まあ時々何か出版できたらいいのかなと思ってますけど、うん、なるほど、うん、まだ構想段階ですね、うん、はい。
雑誌ってやっぱ編集長のものだと私は思うんですよね、うん、それでいいと思う、うん、もう編集長のもの、もちろんみんなで作るけどやっぱり編集長のものなんですよね。その方がいいもんができる。で結局こう隅から隅まで自分のこう意思がこう通ってたものをずっと作ってきたんで、うん、一人のこう例えば取材者として、うん、ある種自由だし、うん、しばらく楽しいけど多分我慢できないでしょうね多分自分の声を伝えたいっていうか、
まあそうなんですよね、うん、やっぱ自分でどうにかしたいっていうのがあるので、うんうん、それはなんとか実現したいなと、うん、はい。
でこれはあのウェブのこうメディアと紙のメディア両方、うんうん、まあ、ラグビーリパブリックをね、はい、手掛けて、
はい、
まあ、あれ立ち上げたと言っていいんでしょ
う、
まあ、
そうですよ、ね、最初から
そうです、ね、はい、共に手掛けてどう違うんですか。
まあ、これ時代もあるんですけど、うん、やっぱりストレートに伝わって、うん、あの読んだ人の答えがストレートに返ってくるのはウェブの方なんですよね、うん、今のその実際に取り上げられる人たちもそれを見て喜んだり、うんうんうん、するのがあるので、うん、最近はそっちの影響力はもちろん大きいです、うん、でもやっぱり紙媒体に印刷されて、うん、書店に並んでっていうのはこれはまた別の感覚で載ってる人は嬉しいし、こっちも責任があるし、うん、似てるようでやっぱりちょっと全然違いますね、うん、あの価値が違うっていうよりは、うん、別物は別物ですよ、うん、同じラグビー、
なるほど、
発信して同じ人が作ってるんだけど別物で、紙はやっぱりメインを外しちゃいけないなっていう気持ちがあるので、うん、慎重に人選を。ウェブの方は本当に普段は取り上げられない、紙ではなかなか取り上げられないけどっていう小さいものをどんどん取り上げてるようにしてるし、うん、ラグビーリパブリックっていう名前なので、うん、いろんな人が住んでる国だっていうイメージなんですね、うん、オールブラックスもいれば、うん、あのラグビースクール、うん、それが順番に並ばずにどんどんニュースが出てくるっていうのをイメージして作ったので、それが面白いなと。
この番組のおなじみの静め記者のラグリッパーウエスト、
はい、
あの旺盛な更新すごいですよね
あれはね、あれこそもうウェブの世界です。
あ、もうどんどんどんどん、
あれは雑誌に載せられないですからある意味あんなに自由にできないですよね、書く人も、
うんうん、でも自分が気になった人すぎて、そうそうそう、でもやっぱり面白いんですよね。
面白いです、
それぞれの人生というか、
はい、うん、面白いですよ、うんうん、まあ、自由なんで本当、うん、ウェブって。
なるほど、うん、あれはやっぱりこうエディターから見たら、うん、例えば頻繁に行外した方がいいとか、ウェブは。
そうですね、ただ写真のダイナミックさっていうのは伝わらないじゃないですか。
あ、
そうです、ね、だからそれはちょっと考えなきゃいけないっていうか、
うん、
そこに雑誌とか紙媒体の価値はあるなって、生きていく道はあるなって思ってます、うんうん、
なるほどね、うん、なんか携帯端末みたいなのが雑誌みたいにならないですかね、こう紙みたいになったら変わる気がするんだけどな。携帯の端末が紙みたいにも なって
なればいいですね、
テクノロジーの進歩で、うんうんうん、雑誌のように埋めて消せて、
うん、
コンパクトに畳めて、うん、コーチした教え子の誰かがそういう電気メーカーなんか勤めてるやつって言うと、開発しろって言うとなんか冷たく笑われますけど、
多分あれでしょうね
ふふって言われます
メガネっていうか、なんかすごいのを目につければそうなるっていうのあるでしょうけど、端末の方がそうなるっていうのはない
ですか。ぐやぐやにね、こうこの間もテレビ局の人に来たら、バッテリーが問題だなってこう、その人は真面目に考えてくれて
ました。それ言いますね、バッテリーの問題っていうのはみんな言いますね。
ふにゃふにゃになって自分で編集できるようになったりするんじゃないかなと思って、こうね、契約するとニュースが来て、はい、自分でレイアウトしたり写真を選んでこう手元で雑誌が作れる、なんかそうなるんじゃないかなと思ってたら意外とならないですね、これ。
何でもね、昔ありえないことが起こってるので、
う
ん、
そうそうですよね。
30年ぐらい会社にいるんですけど、うん、やっぱり最初の頃の入稿方法と今全然違うので、
う
ん、手書きだったのが印刷所に一回入れて、
まあね、
文字がひっくり返ってたのがもうそんなことはないので、
はい、僕は新聞記者の最初の頃、あの電話で原稿送るとき、速記さんって言いましたもんね。会社に速記の専門の人がいて、ラグビーのラとかね、こう、
うんうん、そうでしたね。
そうそう。で、こう字をこうやっていく、うんうん。オーストラリアからそれで原稿送ったことあります。
へ、藤島さんが喋ったことをこっちで全部文字を
送る。そう、専門家の人が、そうパーって速記でこう書いて、はいはいはい、なんか通信事情が悪いところに行くと、電話を借りて、
うん、
こう公衆電話かなんかで。
ありましたね、
そのね、うん。なんか受け手が払うみたいなやつあるじゃないですか。
コレクトコールでしたっけ。
ありましたね。
はい、
だんだんこう
編集部にコレクトコールして断られたことあります後輩がコレクトコールの仕組みを知らなくて、僕はもうお金なくてやっとコレクトコールで電話かけたのに取ってくれなくて
怖かったな、なんか言われるの、
うん、何だろうと思って
でまあその何となくその新しいメディア構想あるんですか。まあでも秘密もあるか。
いや秘密はないですけど、やっぱりこうラグビーリパブリックをずっとやってきてるので、ちょっと違ったことはやんなきゃいけないなとは思ってます。うんうん、でそれぐらいですよ。本当にそれぐらいです。
でもなんか新しく立ち上げる人にとってやっぱウェブのメディアってこう夢がありますよね。割と一人である程度できそうな構想を練る。そうです
ね。まあ本数にこだわらなかったらね、うん、と思ってますけど。そしたら毎日やんなきゃいけなくなるので、
まあ一人で書くのは一人無理でしょうけど、うん、原稿を出すのは、はい、しかしこう全体の構想とかこういうページにしたいっていうのは一人で考えたことが割と実現しやすいっていう
と思います、はい、ね、なのでそれを考えるのがなんか楽しいなって今思ってるところなので、はい、でもうだいぶねいろんな IT 系進んでるじゃないですか、うん、ね、あれもやってみたいなって思うのあるので、
あ、そうですね、はい、なるほどなるほど。やっぱりあれこう地方に暮らしてる人なんかにとってすごいこう発信もできるし、うん、そういう意味ではウェブのメディアってこう可能性がきっとね、うん、あるんですよね。
いや本当そうですよ、う
んうん、私はもう SNS をやらない人枠って言って品種を買ってるんですけど、うん、本を出した後出版社の人があの宣伝をしてくれないんで、多分いい人たちだから言わないけど顔に書いてあります発信してくださいよっていう、う
ん、やってないんですもん ね, ね、見ることは見るんですか。
でもあれね、自分がやらないと見られないです
よ。自分のアカウント作んないとか。
そうそう、見られない。Facebook とか。田村編集長と韓国に例えば取材旅行行った時に、はい、帰ってくると、はい、あの近所の酒場の人が、うん、一昨日の鍋はうまそうでしたねとか。
それあると思いますね。
したらそれみんな田村編集長と読んでるっていう。うん、
今日も肉でいいですかとか、あの食事行くと言われますもん。いやいや、何でもいいですよって感じで。
でもまあ、ちょっと、今までにないものを作りたいっていう、
まあこれうん、自分でやってきて、うん、やってこなかったことをやりたいっていうぐらいですね、うん、あの世の中の最先端を行きたいというのはないの で,、
はい、であとまあじゃあ最後というか今も取材は続けてるんで、はい、こう田村前編集長は非常にこうエディ・ジョーンズさんにねの情報をすごく持ってる人 で, でファンも、まあ、今どうしてもリーグワンが進行してるんで、ねはい、こうジャパンに関心がなかなか向かないところもあるんですけど、はい、今どんな感じですか、こう新体制ジャパン。
まだこう固まりきってはないんですけど、うん、エディがもう異様に精力的に動いてるなと思うんですよね、うん、この間、まあ、3月の終盤の日曜日に、うん、神戸製鋼のグラウンドで、うん、U20 の日本代表候補対神戸製鋼の、まあ、B チームっていうかの試合があったんですよ。朝何時キックオフだったかな、9時半ぐらいのキックオフ、エディが来たんですよ、うん、で、まあ、その一緒に動いてる人に話聞いたら、うん、東京を始発の2番目の新幹線で来て、うん、前半だけ見て、うん、東京に戻ってリーグワンを見るんだすごいですよね、
うん、まあ寝ないですからね、あの人も、ね、寝ない、寝ないもん同士で、うんうん、
僕はもう前日からでも入ってましたからでもエディね、もう60いくつでそんな情熱あって、うんうんうん、まあいろんなこと言われましたけど就任前は、うん、でまあ本当日本ラグビーに合ってる人だな、合ってますよね、うん、日本の人もみんなエディのこと好きだし、うん、エディもその期待に応えようとしてるし、うん、まあ本当いい結果が出ればいいですね、うん、まあ、苦労してますけどいろいろね、
うん、はい、コーチなんか決まりそうですか。
ぼちぼちですね、うん、あのいろんな話が聞こえてきますけど、う
ん、はい、あっと驚くような感じは
今のところないんじゃないですか、
うん、は
い、
なるほど。
マットフィールドがねコンサルタントで来るとか、まあ、そういう小さい話はありますけど、
あ、まあ、あれは本当のコーチと違いますもん、
ね、違いますね、だから通年でやるっていう人はまだそんなには決まってないと思います、うんうん、はい、
わかりました。本日のゲスト、こういう紹介も最後になるんでしょうか、ラグビーマガジンの前編集長田村和弘さんでした。まあ長い間本当に一つの幸せですね、一つのこう仕事をできる。
いや幸せですよ、ねね、でも本当に遊ぶように働けたので、本当幸せですね、そういう意味で。
私もなんか一時期は多分64週連続一緒に飲んでるとかそういうのありましたよね、ま
あ、そんなあのフランスでもこの間ねすごい飲みましたもんね僕がどっかのリオンの試合に行こうと明日思ってるって言ったら大さんが行くなよここで飲もうぜって言われてやめました。一個
あれはあれはね、あの本心でね働きすぎだと思った。これ行ったら疲れるだろうと思って
ね、いいお店ありましたね、
第2回のワールドカップなんか新聞で15行ぐらいの記事しかならない、うん、スペースしかないって言われても、うん、スコットランドの練習をロンドンから見に行ったり、ロンドンからだったかな、どっかから見に行ったり、なんか、うん、やっぱ若いってのはそういうことだったんだけど、それを結構ね年齢を重ねても続けてたんで、
いや楽しいです、まあ、
超人ですね、超人。
記者会見とか楽しいんですよ英語わかんないのに楽しいんですよ
あの寒い試合で急に暖かい記者室に入ると時々こ う, うい
やもう寝る
7分間睡眠に入る時あって
寝ますね。
で隣のあんまり親しくない記者が起こしていいか迷うっていう、
起こしてくださいよね
今日はありがとうございます。
ありがとうございます
西南商事。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。SMBC はラグビーを応援しています。
用意された道から外れる、でも本当の力を手に入れる、まあ、これあのエリーズ・ハファーというね、1991年の第1回女子ワールドカップを制したアメリカの、まあ、一員ですね。後にこうアカデミズム、文化や芸術の分野でもこう成功しています。その頃女性がラグビーをするということ、それは用意された道から外れるんだと、しかし本当の力を手に入れるんだと。でこの人は、ね、こういうことも言ってますね。女性である私がどうしてラグビーをするかですって。その質問曖昧で場違い、これも正しいですね。ただラグビーが面白いからするんだっていうのが答えなんですけれども、まあ、そういう質問をよくされたと、あの時代は、まあ、そこからは今本当に女子のラグビーというのはこう変わってきてというか、まあ、ようやくその面白さにみんなが気づいて、まあ、その価値を楽しんでいる、そうなったと思います。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間には再放送があります。またこの番組 U-NEXT でも配信します。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。